おめでとうございます。おめでとうございますとご挨拶させていただいて、皆様からおめでとうございますというお言葉をいただいて、例年と違って今年の今日の元日は一段とありがたいものが組み上げてきますと言いますのも、昨年1年間は4月に初めてです、葛飾区の区の施設をお借りして今日25年最後、大江先生ご夫妻、お越しいただき、三木沢五郎先生のお話をいただいてきました。そして翌月の5月には令和元年という年になりました。10月は愛楽教会と同じ日に立教160年一見の金光大臣大祭を聖先生とともに、ご主さん一同と参拝のおかげをいただかせていただきました。そして11月は、愛楽教会初代親先生の25年祭を私も皆さんと一緒に参拝させていただきました。そういう本当に、神ある教会にとってもお国にとっても教団にとってもそして親教会にとってもまたとないこの節が一緒に年になったと、もうそういうまたとない二度といただくことができない去年という一年に追い返しのおかげをいただいて、そして神様から使っていただいた一年、それを得ての今日です。本当に特別なありがたいことがあります。この節をこれから今年はどういう節にさせていただこうと思わせていただきましたが、去年初代が、の25年祭に参拝させていただいたときに、飛行機に乗って帰りの飛行機です、帰りの飛行機でもう降りる寸前でした、私は新商社ですから飛行機は一番福岡で一番最初に乗って降りるときは一番最後に降りるんです。その最後の時間に、準備を待って、降りられる時間で待ってました。そしてその係のスチュアーデスさんが、その前にちょっといろいろ話してたんです。そしてその話した内容が非常にそのスチュアーデスさんに心に響かれたんでしょう。元気を出ましたと本当に手を胸に当てて大変喜ばれました。その方が降りる寸前になってこれはお礼ですと言っていただいたものが今、すいません、これです、これは日本航空が去年初めて導入したそうです。エアバスの模型と手書きのポスターカードが入った、ものをお礼ですとしていただきました。そして帰ってきてこれを開けて、これをそれの額のもとにこれを備えしてくれました。でその初代のお写真の下に書いてあるのが、何事も素直心の一つにって雲の上まで登る道ありという、これが3が書いてある
お写真の下に今純子先生が言われたお歌が直筆で書かれてあります。
本当にそれをいただきました。もうこれは何かのメッセージだと、その日ですから29日の日ですからそう思わせていただきました。そして数日後です、あるご信者さんがある式の短冊の式を短冊をいただいて、それが書道家っていうか方が書いたもので大変字もいいし内容が素晴らしいからつい買ってきましたということでした。それが 直心、素直な縄に心、そしてその下にまっすぐな素直な心と書いてあるんです。これが2つ続きましたから、本当に素直心が1つ出ると、またまっすぐな素直な心という2つ続きましたから、これはもう神様から備えから、これはメッセージだと思わせていただきました。こういう何かがあるときはもうこれだと、もうそしてその時に29日に備えが二代の親先生からいただいた言葉が、備えが最後の言葉です、起こしてくれんのという言葉は、これは備えが、平成6年の1月、10月、あ、すみません、平成6年の11月22日に意識が朦朧となって来られました。その時は私もこの車椅子もそうですけど、車椅子がリクライニングに倒れるんです。だから係の先生が倒されたときに、ダミションの起こしてくれんのという言葉を出されたんです。それが初代の最後の言葉なんです。その後はもう入院されて人工呼吸を入れられましたから、もう言葉が出せなかったんです。そしてその最後の言葉の、これを起こして、起こしてくれんのという言葉をいただいて、2代が、この間の去年の11月29日の日のご挨拶の中で、これを起こせじゃなくて、これから起こせじゃなくて、掘り起こしてくれんのということをいただいてくださいということでした。その言葉とこの素直心が何かピタッときたんです。そして、私の中で一つ分かりませんでした。そこでという言葉が最近よくご理解出ます。木が一本あっても、上に登ってる木とその下に生えてるそこでの部分、根っこの部分が大切なんだというご理解です。これが私の中でいまいち分かりませんでした。そして何か今日でした。それが全部つながりました。というのは、話はあっちこっちごちゃごちゃ立ってますけど、昨日、1年間のお礼の親先生にお礼のお届けを電話をさせていただきました。そして電話が出られて、あ、カメレーの10個ですと言った瞬間に、すぐ親先生が、今日はお前の話をしたから後でよく聞くようにということでした。その時にチェッと言われたんです。あの、廃物者だからという言葉でされたんです。助けてそうだなと思いながら、今朝それの理解を聞かせていただきました。そしてハッとさせられたというか、もう本当にこれからこれでいこうと思いました。まあその時におっしゃったのは、まあこれも何回も話させてもらいましたけど、私が今日前に、100年という永楽にお部屋があります。そこにある大きな壺が割れてると、割れてるけど、あ、これは使い物だなと思われて、そばに行ったら、その傷が入っている中に、これは肥後象がんっていうそうです。金粉をその割れたひびの中に埋め込んで、それを磨いて、あるものが、そういう仕方があるそうだね。それをそばに行ったらそうだっていうから、ああ、これは立派なつもりだったということのお知らせをいただかれておくおられました。だから確かに、使い物ならない廃物者の私です。それが私の底でなんです。葛飾区にはだけに東京拘置所というのがあります。これをいただいた時に、ここにそれをいただいた時に、私はいつでもそれが思います。一歩間違えたらじゃない、もう信じがなかったら間違いなく無期懲役か死刑になるようなものを私は人間的に持ってます。本当に廃物者だな。これが私の本当 当にそこでの部分かなと、その自覚を立って、そしてこれからは全ての成り行きをいただく中に素直に素直にいただいていこうと思いました。まあ親先生のこのお歌を借りて、成り行きも素直心の一つにて我が心へと続く道なり、そう感じました。素直心、起きてくる神様の働きに対して不要を言わない、不足に思わない、はいと受ける傾向、まだまだ私にはそれがもう あやこや必ず言います。これからはその素直な傾向させていただこう、まっすぐなバカな方、バカのようなアホのような本当にいただき方を、素直心を目指していただこう、抱かせていただこう、それが死を伸ばすことになるんじゃないかなと思わせていただきました。まっすぐな心というのは、それをまっすぐまっすぐ行けば輪になります。道は必ずどこかで通じるということを先日テレビで見たら、そういうなんかセリフがありました。まっすぐまっすぐ行けば本当に我が心に通じていく道がある、それが成り行きだと、ためには そこでの部分神様のおかげをいただかなければ何一つできない自分なんだと、怪物のような人間なんだと、人を殺すっていうことはしません、でも心一つで殺すということは平気でする人間でもあります。そういうものを持っているということです。その自覚を、そこの自覚の根を、そのそこで私は話していただきたいというものを今日いただきました。この自覚をすればするほど神様のおかげをいただいていくことの喜びが大きくなっていくと思います。素直にいただけるようになると思います。それが我が心に通じる、我が心になるということは願い以上、思い以上のおかげになっていく、願い通りになったからおかげじゃない、ただ形の幸せができたからそれがおかげじゃない、それが信心が育ったわけじゃない、どうでも今年という年はネズミ年です。ネズミというのは大黒様の使いとも言われます。方やその大黒様の神様に邪魔をするようなものもまたネズミです。神様のお役に立つか、神様のお邪魔になるか、それぞれのところで自覚を持って、本当に自分を神様のおかげをいただかねばならないんだ、自分の底根だというものの自覚を 私なりにもっともっと深めていきたい、それを掘り起こしていきたいと切に今日はお願いさせていただきました。またお願いさせていただきました。神様からおめでとうございますと言っていただけるような、またこちらも神様におめでとうございますと言わせていただくような、本当に神様のお役に立つ一年でありたいと思わせていただきますための本当に素直な心地、素直な心、そこに素直なおかげがついてくるはずです。そういうものを今日はいただきました。本当に皆様、今年一年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。